つのメッセージは、神を証しする宇宙の天体と題しまして、旧約聖書創世記1章14節です。14節をお読みいたします。ついで神は、光るものは天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のために役立て。アーメン。今日も創造の御業を通し、太陽が星が神を証しする役割があるように、私たちもこの世においてキリストの光を輝かす証人となるように、この素晴らしい真理を豊かにいただきます。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしいイエス様の皆を褒めたたえます。イエス様は誠の光なるお方、人の命の光なるお方です。私たちの闇なところを照らし、私たちの人生を明るくし、そして命の光、私たちを命の中へとますます導き入れてくださる主です。この光なるイエス様を今日も褒めたたえ、この御言葉から見ていきたいと思います。それでは一言お祈りします。人の光、我らを救う光であられる我らの主、愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。御言葉なるキリスト、今あなたをいただくために、我らこの7日の一度の日、主日、これを尊び、あなたを礼拝する日として今ここに集っております。この一人一人にあなたが報いてくださますように、あなたが現れてくださり、私たちに今日もあなたの命の光を照らし、そして我らの霊の食物、御言葉のマナをたくさんいただかせてください。この語るしもべらの唇を清め、また整えて、ただあなたの命そのものをあなたが流し出してください。どうか一人一人の耳を開き、真理に対して開かれた心思いでもって、この時あなたに向かって過ごすことができますように導いてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。先週ですね、アメリカ合衆国において、ね、大統領選が行われ、そして、ね、みんなの、もうメディアとか大勢の人々の予想を、ね、裏切る形でトランプ氏が、ね、次期の大統領に就任することが決まりました。でこのことはですね、主の御心なんですね。なぜならもう天聖の皆さん、もうずっと祈りに覚えてきましたね。もう秋から、ね、ずっともうトランプ候補者を名指しして、彼が祝福されるようにずっと、ね、祈ってまいりました。それは彼が御言葉に従った、言葉を、ね、御言葉に従った思いを発表し、そして彼に敵対するもう一人の候補者、ヒラリー・クリントン候補者は逆に御言葉に敵対し、主の御旨に反することを、ね、その公約として掲げてきたからです。
大統領候補者が何名か立てられました。共和党にも民主党にも。でその中でですね、一番私たちが過剰に入れてなかった方がトランプだったんですよ。なぜかというと、なんか評判が悪すぎて、なんでこんなちゃらけた人がね、大統領選挙に候補者として出てくるのかなと思って、それでちょっとその人はさておきの状態だったんですね。それでとりあえず私たちの個人的に好き嫌いというものが絶対に祈りの中に加わってはいけないと思いましたので、まあ、心を一つにして、ただ御心にかなったアメリカを昔良き時代に戻す人を最終的にアメリカの大統領として選んでくださいということをずっと祈っていったんですね。でそもそもなんでアメリカの大統領選挙のために祈るのっていうことを皆さんね、もう派手な派手な派手なだったんですね。なんでアメリカの大統領の選挙のために 祈らなければならなかったかというのは借金があるからなんですよ。第二次世界大戦が終わって日本が本当に焼け野原で人が非常に生きづらい時に、その時外国から宣教師さんがたくさんやってきてくださいました。それで孤児、まだ戦争によって夫を失ったやもめたちを支えてくれたんですね。それ希望ないところにおいて、あらゆる生活の面においてもその支えが大いにありましたけれど、生活の面だけではなくて心の面、これも聖書の御言葉を通して支えてくれたわけなんですね。本当にこの国が立ち直るだろうか、これから私たちはどうやって生きていくだろうかとか、もう本当にどうやってっていうね、その嘆きの言葉ばっかりだった時にね、人の世はこれで終わりじゃないとね、悔い改めたところに神の恵みがある、これをもうずっと伝えて、そしてその恵みをこうしたい求める人たちに、アメリカのクリスチャンたちがたくさんのね救援物資をね送ってくれたり、そしてまだ本当に行き着くところがないね孤児ややもめたちの実際的なその養いところになってくれたり、そしてあの時代というのはもう本当に貧しくて自分の身を立てるのに目いっぱいの時代でしたよね。そういう状況だったから、体に賭けを覚えているね、成人でも子供でも本当にやっていけないようなそういう状況でした。そういったもろもろの弱い人たちを全部ねもう抱きしめて、それでなんとか彼らを養いながら、そしてこの社会の隠れたところにおいてひっそりと彼らの父となり母となって彼らを支えてくれてた人たちが宣教師たちなんですよ。アメリカの教会というのは、イギリスから一団の人たちが希望がないイギリスという土地、貴族世界において何をしても自分の身分が変わることがない、そういうイギリスの中においてどうしようもない人たちがどうしようもなく生きていたんですけれど、その上まだ信仰の面においても自由がなく、言われた通りの信仰ね、言われた通りのことを守らなければならない、だからもう本当に現実の世界においてもまだね、霊的な世界においても縛りがものすごかったんですね。だから彼らはそのうちもう意気消沈している状況の中にいたんですけど、その中にね一人がピコーンってたんですよ。御言葉の中においてね自由があるのを分かった。それで御言葉の中において自由を求め始めたら、今度パッシングが始まったんですよ。それで現実の世界においても本当に生きづらい、そして霊においても、ね、信仰の面もままならない、その状況の中においてもうここに行って、ね、こんな打ちしがれて、そしてもう生殺しにされて生きる、それも生き方の一つ、未知の世界に行って、そして、ね、その中において主の御名を呼びつつ、そしてまだ生きるのも死ぬのもね一つの生き方だということで、メイプラオという船に乗って一団の人たちが出ました。その人たちは船の中で死に、そしてアメリカに着いた時にその過酷な環境の中において半分ぐらいが死にということだったんですけれど、彼らはそれでも貴族がいないアメリカ、ね、自分たちを縛る人がいないアメリカ、そのアメリカの地にたどり着いた時にその土地にくじ付けをして神に感謝をしましたね。そして一番最初に彼らが建てたのが教会です。その教会の中で、ね、いろんな出来事が、ね、決まり事が全部、ね、決まって、そしてそれが町のルールになり、ね、そしてそれが家のルールになり、ルール作りが始まって、それが 大きな町、都会のルールになり、それがアメリカ、ね、という国のルールになって、そういうことだったんですね。彼らは信仰だけで、本当に信仰に基づいて、聖書がこう言ってるから、私たちの生き様のルールはこれにしましょう、聖書がこう言ってるからこうしましょう、これが彼らの国づくりのその根底にあったことなんですよ。なぜかというと、あまり学問がない、でも聖書は分かった、ね、聖書が大好き、イエス様大好きな人たちが、ね、この聖書の御言葉、ね、それはよく分かったから、その恵みはよく分かったから、恵みに基づいて、ね、よし悪しを全部決めていたわけなんです。世界でイスラエル以外に信仰によって神に頼り、神の仰せられた言葉の良しを良しとして、悪しを悪しとして、そして国づくりをしたのはアメリカだけなんです。よろしいですか。アメリカがなんであれだけね、本当に身分が低い人たちの一団がいて、それで最短でこの世界の国の要になって世界を助ける国になったか、それはここに理由があったんですね。アメリカは大いに繁栄しました。そして大いに繁栄したアメリカは、まだ聖書がね言っている通り、困ってどうにもならない人たちを助けることにも熱心だったんです。そして第二次世界大戦、焼け野原、この日本において彼らは原爆もおことしましたけれど、恵みも原爆以上におことしたんですよ、ね、彼らから受けたこの恩恵というものは、この日本だけではありません。さまざまな国が大将彼らから、ね、たくさんの助けをいただいて、それでその国の底辺にいる人たちが彼らの養いをどれだけの、ね、人数が受けてきたか分かりません。アメリカがそういった素晴らしい歴史の中で神と共に歩み、そして神のなさる技である恵みを人と国に運びました。でもある時からアメリカが廃れ始めたんですね。そして神のルールから離れ始めたね、そしてアメリカにおいて、ね、ベトナム戦争が起き、そしてまだそのベトナム戦争の後遺症であるヒッピーができて、そしてベトナム戦争から帰ってきた人たちを通して麻薬がはびこり、ね、そしてアメリカというところはどんどん廃れていきました。そして神の仰せられた良し悪しによって生きてた、そのルール作りがされたアメリカが、神の仰せられた良し悪しということで生きるということではなく、ね、自分勝手に好きなように生きるというフリーダム、ね、神を離れた、御言葉を離れたフリーダムという言葉が流行し始めたんですね。それからアメリカはもう滑り台なんですよ。滑り台、最悪の事態が起きました。同性愛、それを認める、同性婚を認める、それを反対する人たちが訴えられ、そしてもう莫大な損害賠償金を払わなければならない、女の子のトイレに男の子がずかずか入っても OK、 さまざまな私たちは考えられないようなことがアメリカで OKOK となっていたんですね。それで最悪なことが、妊娠中絶、それをいつでも OK、 同性婚 OK で、一番深刻だったのはこっちだったんですよ。妊娠中絶も人が増えないことでしょ。同性愛でどんなにくっついても人増えますか。増えないですよね、人類抹殺政策、ね、それを本当に法律で定めようとして掲げたのが平井でした。そしてそれをね、妙 妙なことに一番私たちが数に入れたくなかった人であったトランプ氏が、ね、それをノーノーって言ったんです。さまざまな経過があって、そして残ったのがヒラリー候補、そしてトランプ候補でした。どちらかを私たちは応援しなければ、具体的に応援しなければならないということだったんですけれど、トランプ候補は過去やったことが本当にね、ちょっと気に入らないところがたくさんありましたんで、すごく心の底から手放しにちょっと応援したくないということでした。でヒラリーの方を応援しようかなと思ったら、妊娠中絶とね、そして同性婚を OK、 そのために大統領になりたい、そしてオバマがやってきたその政策を全部引き継ぐということだったんですね。アメリカ歴史上オバマ以上にアメリカを 悪くした大統領はいません。なのにその政策を引きずるということであったので、もうこれ大変だなと思いました。それで神の御言葉に照り合わせて、埋めよ増えよ地に道よ、これは神が天地万物を作って、そして自分に似せて人を作った後に人に祝福して、自分が作られたそのすべての、ね、天にあるもの、地にあるもの、山川海、ね、そのすべてのものを譲渡してくださって、それを支配しなさい、征服しなさい、従わせなさいということだったんですね。その言葉、それに妙なことにトランプ氏がアーメンでした。そしてヒラリー候補がノーだったんですね。それで私たちはその時から御言葉に沿って立っている方がトランプ候補者であるということが分かりましたので、そしてその時から名指しに祈り始めました。先の話に戻りますけれど、私たち日本はアメリカのクリスチャンたちに、ね、愛の借金、ね、憐れみの借金、ね、恵みの借金を負っています。彼らは一度もその借金返せて私たちに追い迫ってきたことありません。彼らが残したその優しさというのは今も大学として残ってます、高校として残ってます、中学もあります、ね、そしていろんな個人もあります。いろんな賭けがある人たちを、ね、支えるためにその施設もあります、資金も残ってます。日本の津々浦々に小さな教会があります。ほとんどの教会が本当に彼らが残していったその信仰の遺産なんですね。幼稚園から大学まで、その上の大学院まで、本当にそうそうたる、ね、日本に必要なものを彼らは作り残してくださいました。そして一番ひどい悲しい時に支えてくださいました。だから彼らが伝ることをそのまま手放しに、私たちがそのまんまいるとするならば、これはね本当に人手なしなんですよ。だからアメリカの伝うことをそのまま見るわけにはいかないということで、私たちの教会はお祈りを始めましたね。主のなさる技、ただ2回だけアーメンしたことによって、ね、妊娠中絶を反対しますアーメン、ね、そして同性愛を反対しますアーメンと、この2つの言葉をアーメンしたことによって、彼はアメリカ全体が自分の手所であるその共和道さえも、ね、断絶した、追い出した、ね、その彼なのにぶっちきりで大統領になりました。何なんですかこれは。人がどんなに束になって、ね、逆らっても、神ご自身が主にアーメンした人一人を握りしめて、主にアーメンした一人を握りしめて、主がその人と共にいる時、全世界が束になって、その人に歯向かうことがあっても、全知であり全能であるお方がその人を握りしめているとするならば、誰もその人を勝ち得ることができないということの証明が、今回アメリカ大統領選挙を通して証明されました。今日の御言葉にも出てくるんですけれど、主は人の営みに印をくださる、ね、 その印に沿って生きる人は幸いと言いました。今日私たちがこの印の中に、私たちのために残した主の大いなる印、それをしっかり見つけて、そしてその時代にアーメンして、主の御心にかなったことにアーメンして、トランプのように卑しい私たち、ね、どうにもならない私たちとしても、へりぐだってアーメンして、そしてその時代の主が用いりたい、その一人一人になっていきたいと思います。アーメン。
神様はいろいろな法則をこの天地創造の時点で定められました。この創世記の一章にそのもろもろが出てくるんですけども、結局のところ神様はね、人を作るためにこの全天地を創造されたということ、ね、第6日目に人間が創造された。じゃあこの全世界は人のために回ってるのか、いや、その人間の上がいるんですね、神様です。
アメン。
皆さんの主人はどなたですか？
イエス様です。
アメン。そうです。この最初に書いてあります、この全地宇宙は御子キリストによって作られ、キリストのために作られ、全世界このキリストにあって成り立っていると。 ですから法則、キリストこそが誠の法則なるお方ですけれども、でもこの全世界は神様が定められた法則に従って歩んでおります、ね、太陽、月、星、これらの運行が、ね、止まるということを皆さん、ね、もう確信的に信じてますね。明日太陽昇らなかったらどうしようかって、そんな風に悩む人はいないですね。もう必ず昇るものとしてもう無意識的に、ね、信じ込んでおります。ですから太陽がもし昇らなかったら、これはもう偉いことなんですね。神様が定めたからそのように、ね、太陽は明日もまた昇る、ね、まあ、もっともイエス様がね、今来られたら登らないかもしれないですけども、それはいつか分かりません。けれども神様が、主がイエス様が来られるその時まで、全世界の運行、その神様が、ね、宣言型同士によって命令されたこと、ね、それに従ってずっと今に至るまで運行してるわけですね。
全てのものが神の仰せられたその宣言型同士によって、あれと言った時にそのままあって、そして主がそのあれという言葉の中に置いてくださったその秩序によって、今もその通りのことね、おびただしくね、主に仰せられた通り、この全てのものが運行しているんですね。
そしてこの法則ね、もろもろあるんです。で、動物、植物、みんなそれに従っているんですけど、唯一ですね、人間だけが自由意志を持っているね。人は神の似姿によって作られました。ですから人は自由意志を持っております。神様を裏切る自由さえも与えられました。そして人は神様を裏切ったまま、ね、生きる。しかし法則に反して生きることには、これは、ね、呪いが付きまとうんですね。法則に逆らうことは誰一人、ね、できません。もう、ね、ある人は崖から飛び出したらそのまま浮いて崖から落ちない、ね、ある人は落ちる、ね、そんなことはないんですね。みんな落ちるんです。どんな可愛い女の子でも、ね、どんなに汚い人でも、ね、同じなんです。法則に逆らえば、ね、落ちるし、まあ逆らわなければ落ちないですけども、この神様が定められたその創世記の一章の法則、ね、ヒラリー・クリントはその法則に真っ向から2つ反してますね。27節では、ね、神様は人をご自身の形に創造されます。男と女とに彼らを創造され、そして28節では、ね、彼らを祝福し、ね、埋めよ、増えよ、地を満たせと、ね、神様は祝福の命令されました。真っ向から、ね、同性愛、ね、その男性女性の法則、これを覆し、また埋めを増えよ、地に満ちよ、命を、ね、生んでいくこと、もう命が生まれる前から殺す、ね、まさにそれにヒラリー・クリントン候補者が反していたわけです。それで、まあ、テレサは御言葉に沿っていることのゆえに、ね、トランプ候補者を、まあ、ずっと、ね、彼が、祝福されるように、ね、彼いろいろと不完全な幼いところ、ね、いろいろありましたけれども、でもそこが主に覆われて、本当に彼の志、キリストにつながる、御言葉通りに行う、ね、彼言ってました、ね、もう合衆国はその、ね、 建国当初のピューリタの精神、キリスト教の精神に変えらなければもう未来はない、明日はない、その通りだとね、我々はそれを聞いて、でもう世間がメディアがどんなに反対しても、いやトランプが祝福されるようにと祈ってきたわけです。
あのね、彼が生き様がね、彼の前の過去の生き様が汚すぎて、彼がねアーメンするとね、それがかえっても忌まわしいんですね皆さんね。あれだけ悪いことしてて今さら何がアーメンだよってね、お前それラーメンをアーメンに言ってんじゃないのって思うくらい、彼がそのアーメンって言ってる言葉にみんな同意できないんですよ。汚い汚らしいやつ。皆さんここにね、主の御心があるんですよ。彼がたとえね、自分は汚れた重い心感情そのまんまを持っていたとしても、公において彼がアーメンしちゃったから、主はそのアーメン受け取っちゃうんですね。その彼が言ったアーメンの中において少しは自分も本当にそうなりたいっていう気持ちも入ってますからね。だから本当にアーメンって言った中で 99% が嘘だった、でも 1% だけが本当にその気だったということだったら、主はねこの99は全部ねゴミ箱ね生かして残った1個取っちゃうんですよ。聖書に書いてあるよね、からし種、ね、からし種ほど私たちの中からね、なけなけ絞り出したもの、それを一個絞り出した時にね、主ご自身がね、あとの99は主の力を入れるんですね。それで目の前にある山を海に移れという言葉が、これが成立するわけなんですね。彼がアーメンしたゆえに主がそれを受け取ってしまったんですよ。そして彼自身がそのねアーメンした後に1000人ぐらい の、 あの牧師さんたちの集いに行って、自分はこれこれをしますって約束するんです。それで多くのアメリカの先生たちが断食したり祈ったりして彼に手を置いて、そして祈るんですね。そしてそのみんなが彼にね祈ったその祈りがまだこう、そして主が働き始めた。どう働き始めたか、ちょっと彼はパッシングされましたいいことが起きたのかと思ったらパッシングされたんですよ、ね、もうあれよあれよ悪いことは全部暴露されて、ね、やったことも暴露されて、やっていないことも大統領 の選挙から引きずり下ろそうと思ってね、私はトランプにこんなことされました、こんなことされましたという人がもうわざと出てきたって、それでもうどうしようもない。そして彼これでもうおしまいということがおよその皆さんのご意見だったんです。でもそこで彼はね謝るんですね。彼の奥さんも謝るんですね。子供も謝るんですね。そして主の法則はそこでまだ働きました、ね、ごめんなさいをする人を主は、人は許さなくても彼は許す、主は許してくださる、ね、だから彼はここでねパッシングされて許されて一個清算されました。今までね引きずりきて引きずってきてまだ悔いていない、ね、その罪というものが公においてもうあらわにされて恥ずかしい、ね、大統領選挙に出てこなかったらここまで恥ずかしい思いしなかった、でももう出てきちゃって公の人になってしまってここまで悪いことしてしまった、ね、悪い人になってしまった、これで大統領、ね、で負けたら彼はもう全財産なくしますよ。彼 の、 あのビジネス全部ダメになっちゃいますよ。ということだったからもうトランプはものすごく焦って、イエス様ごめんなさいが始まったと思いますよ、助けてください。そしたらね主は助けるんですね。人は人の罪を責めます。あなたはこういう罪を犯した、そして追い詰めてその人のね居場所をなくします。これが人がね人の罪を責めていく時のその姿なんですね。だけど神は人の罪を責める方ではなく、 人の罪があらわにされて恥ずかしい思いをした時に、あなたが犯した罪によってあなたは今恥ずかしい思いをしたんだろう。罪というものはあなたを、ね、このように株を下げ、ね、恥ずかしいものとし、そしてもうあなたがもうどこにも居場所がないようにするのがあなたが犯してしまったその罪なんだよということをもう骨身しみて分かるようにパッシングされて、そして彼はその痛い思いをしました。まだその危機がね、悔いることごめんなさいと公において、ね、謝ること、ね、それによってその危機をまた脱するんですね。彼自身が本当にね、自分の手所である共和堂からも彼はパッシングされました。そして共和堂から今回は大統領出なくてもいい、あいつが大統領になるんだったらヒラリーの方がいいということで、今回は大統領諦めようということが共和堂から出てきたんですよ。選挙の当日、ブッシュは選挙に行きませんでした。共和党のあれだけの議員たちが一人だけだったんですね。私はトランプに一票入れたよ言った人が一人だけ。なんで長らくこういう話をするかって言ったらね、人が捨てても神が捨てないということであるならば、ね、全部得ることができます、ね、ヒラリー候補には6大、ね、メディアが全部つきました、ね、CNN は、大統領候補者の対談、ね、それの時にヒラリー候補の方に、ね、あれあげたんですよ。質問状、こういう質問しますよ、それあげたんですよ。前もって全部準備してくるように、そういうことまでもして絶対にトランプができないように、あらゆるメディアが、あらゆる、ね、力持ちの人々が、ね、もう有名人の中でたくさんの人がトランプが大統領になったら他の国に移民する、で私移民していくのかどうかちょっと見るけどね、人がね、人の罪を責める時はもう本当にすざましいところがあります。あなたたちはどうなの、あなたたちはどうなの、うん、言いたいことは一つなんですよ。アーメン2回ね、正しくしたの、ね、それで神の御心にかなった大統領候補者として彼一人がそのアーメンしたの。だから公において神の法則にアーメンしたから主は彼を選びました。公において私たちも自分がこの言葉を言ったことによってどれだけ自分の立場がね、弱者になり下がるかもしれないとしても、主の御言葉が仰せられていることをはっきりと知っているとするならば、私たちも公においてそれを認めてアーメンするべきです。そして私たちもそれぞれの場所においてね、トランプのその勝利、それを私たちのものにするべきです。
アーメン。この世界にはいろいろな法則が存在します、ね、自然法則、物理法則、また人間関係の中における法則もあります。そしてこれらすべてを神様が作られ、そして支配しておられます。そしてこの神様が作られた法則に従って、ね、神様を恐れ敬って生きる人々に神様は、ね、アメリカの当初の本当に純粋な信仰の時代のように本当に祝福してくださるんですけども、そうでなければ、その法則に反する人はもう自然的に、ね、淘汰されていってしまうんですね。でこの今日の箇所のところにおいては宇宙の法則、それがあることが分かります。そしてそれらは神様が作られました。で、天の印というものがよく、聖書に出てくるんですけども、で天体、ね、太陽とか月の星の動きを見て、そして未来を占う、ね、これ結構全世界にあるんですね、星占い、あるいは 星が落ちたら、ね、あの武将が死ぬんだとか、なんかそういうことも、ね、もう古今東西、人々は空の印とこの時代の状況がなんか関連性がある、ね、そういうふうに見ているんですね。月食とか月が赤くなったとか、ね、日食が起きたとか、何かよからぬことが、ね、起こる。で、実際起こるんですね。政治界で政変が起きたり、あるいは、ね、大地震が起きたり、ね、そういったことが、たくさんあって、で、それであまりにも関連付けがされすぎてるから、ね、その法則性を見出して、まあ、いろんな、ね、占い地味なものが発展してきました。でも、もともとこの太陽、月、星、これらは何のためにあるのか。ね、太陽、月、星が何か神秘的な力を持ってるわけじゃありません。この今日お読みする箇所においては、これ神様がご自身の栄光を表し、ね、ご自身が生きておられるのだというその証拠として神様が印を定められたということを、今日の箇所をですね、ヘブル語的に、ね、見ていけば、分かっていきます。で、14節の、ね、前半をお読みしますと、ついで神は光るものは天の大空にあって昼と夜とを区別せよ、ね、書いてあります。光るもの、これは第4日の第4日目の出来事です。で、それで、ね、第1日目に光をあれ、で、光を作られました。で、それで、ね、まあ、2日目は大空と水とを区別し、また3日目は、ね、水、人ところに集まって、で、それで、ね、実を結ぶ木が生じるように。で、それでこの第4日目、この時に、ね、天に光るものが、ね、大空にあれ、言われました。で、この、ね、光、光るもの、ヘブライ語ではマオールと言います。で、ちなみに、ね、創世記の一章3節、ね、光をあれ、ね、これはオールです。14節はマオール、3節はオール。この魔がつくとですね、まあ、要するにこれは漢詩ですね、魔がつくと、あの、ね、光る物体という、まあ、ことになります。光るもの、光を自ら放つ、ね、まあ、光球といいますか、太陽のように自分から光を発する、ね、これが、魔オール。で、これが、作られた主は第1日目にですね、魔オールではなくオール、要するに光そのものですね。光には、ね、粒子の性質と波動の性質、ね、これがあるということを、まあ、高校の物理で習うんですけども、で、この光、要するに神様がこの第一日目に闇の中、しかしその闇の中にですね、光の要素、光の物質が、ね、その闇と光とがもうごちゃ混ぜ状態の中において、それがあったところを神様闇と光を区別され、そして、ね、光をあれ言われた時に光が出てきたんです。で、これが、ね、オール。この光、主は光そのものを、ね、作られました。で、ね、宇宙を皆さんが見ますと、もうもろ光と闇ですね。宇宙って星があるところは光が輝いておりますし、また、ね、その光がなぜ地球に届くのか、それ、光にはスピードがあって、で、それで、それが、ね、まあ、波動の性質もあるから、だから、そのドップラー効果によって、あ、何か、速度があるんじゃないか、また波の性質があるんじゃないか、そのように人はですね、その見えるところ、また手に取って触れるもの、それらを手に取ったり目に見たり、あるいはいろいろな計測機器を使って、ね、その光は何たら、ね、物質は何たら、そういうふうに分析し、そしてこれはこれだと、ね、そういうふうに定義づけて、そして物事を、ね、見極めようとしていって、ね、科学が発展してきました。で、こうしてですね、まあ、まあ、この20世紀の当初、もう大体もう万有引力の法則、ね、これがあって、で、それで、まあ、惑星がなぜ動いているのか、ね、もう、そのなんで公転し続けているのか、これは万有引力の法則があるおかげだ、ね、で、それでもう宇宙のことは全部分かった気になっていたんですね。なっていたんです。なっていたということは、実は分かっていなかったということは最近になって分かったということです。で、 もし万有引力の法則だけで太陽系が回っているとするならば、どうしても説明がつかないんです。なんであんなにも遠い、ね、惑星が太陽を中心に回っていられるのか、しかもあんなに高速のスピードで、あんな、ね、万有引力の法則に従えば、あんな遠くの星があんなスピードで回ったら、もう振り落とされてもう飛んでいってしまうはずではないか。なのになんでこうやって、ね、ちゃんと太陽から一定の距離が縛られて規則正しく回ってるんだろうか、分からなくなってしまったんですね。人は科学万能で、ああ分かったって思ったところが、実はですね、よく見てみると分かっていなかったということの連続が、もう天文学であり物理であったりするわけです。でこの、ね、天体現象、人間がどうも見えるところだけでは説明がつかないものがある。目で見えるもの、例えば太陽系、ね、あ、銀河系のその全部の質量、ね、これ、ね、光とか、また物質とか、ね、そうしたものを全部足したら、質量はまあ、大体このぐらいになる、計算できるんですけど、でも、ね、全部の運動している、そのすべての運動量とか、ね、そこから計算する、ね、目に見えないところから逆算していくと、どう目に見えるものより はるかに何倍も質量が大きいんじゃないか、ね、説明がつかなくなってしまったんです。
分かったところがね、分からないにつながるのがね、この鬱なんですよ。分かります？分かったと思ったらね、その分かった先がまだ分からない。だから分かったが分からないにつながるところが鬱なんかね、すごい
分かりでないです ね、 ね、
すごいすごい、あのこれですごい分かりやすいと思う。分かったって言ったところで、あ、分かんないやっぱそれが宇宙です。これが何を意味するかって言ったらね、私たちが神様を、ね、知っているかのようであって、ね、ああ主ってこういう方なんだと思ったんだけど、実はねそれで止まりじゃなかった。もっともっと大いなる方だったから、その先がわからない。ね、分かったようで分からないから、だからどうするんですか。人は分かったようで分からないから、主の前にへりぐだっていくんですよ。主を知れば知るほど、全ての人が、ね、主を自分が知った分だけ、ね、あまりにも恐れ多い方、奥が分からなくなっている奥深い方なんで、もうどうしようもなく、主を知った人で、知れば知るほど正しい人であるんだったら、みんなね恐れおののいて、ね、へりぐだって、そして謙遜にと従順と服従以外は主に対して、ね、やるべきことは何にもないというのが結論なんですね。
神様の創造の御業は、人が、ね、考えても思い測ってもなお遠いものです、ね、神様はヨブに対して、もう、ね、ヨブが 何をかも知ったかのように、ね、言っているところに対して、神様は、ね、叱責をされたんですけども、このヨブ記の38章において、ね、ヨブ記38章の、2節から、ちょっとお読みしていきますと、ヨブの38の2から、知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。さあ、あなたは勇士のように媚びの腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる。私に示せ。私が地のもといを定めた時、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら告げてみよう。あなたは知っているか。誰がその大きさを定め、誰が計り縄をその上に張ったかを、その台座は何の上にはめられたか、その隅の石は誰が据えたか。その時、明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫んだ。海が吹き出て体内から流れ出た時、誰が戸でこれを閉じ込めたか。その時、私は雲をその着物とし、黒雲をその睦月とした。で、天地創造の有様がここに書いてあります。そして神様は、ね、暗闇の中において働かれました。黒雲をその睦月と、ね、要するに覆いですね、そのようにした。暗闇、あたかも何もないかのように見えても、でも実は神様がしっかりと、ね、ここまでは来てよい、しかしここからはいけないという境界を定めておられるんですね。 銀河が、ね、なぜあんなに規則正しく運行するのか、なぜ地球と太陽がちょうどこんなジャスト、ね、タイミング、ちょうど良い距離を保ってずっと続けていられるのか、ね、普通もう古典の物理学者たちが見出した万有引力の法則だけでは銀河系はとてもつなぎ止められていられないはず、けれどもなぜかつなぎ止められている、そのつなぎ止めているものは一体何なのかで、ね、ある科学者たちはね、それダークマターというふうに呼んでおります。で、ダークマターの説が提唱されてもうおよそ1世紀ぐらい経つんですけど、未だに解明されていないんですね。この銀河系がバラバラになれないように つなぎ止めておく。でも目には見えない。何か計測器で測ることもできない。ね、それ、ダークマターがありそうなところに、ね、なんか陽子だか何か粒子のビームを、ね、照射しても、全然引っかからない。普通何か引っかかるんだったらぶつかって熱を起こすんですけど、でも引っかからないんですね。もう計測が不能、未だによく分かってない。けれどもあるということで、ね、このダークマターを何か風のようにだって、ね、そのように、まあ、科学の本では表現されております。そこには存在するけど、知っているけれども、でもそこには実体はない、ね、風のよう、なんか本当に精霊様によく似ておりますね。とにかくそうです、宇宙はですね、神様が光と闇と分裂された、そして、ね、確かに光粒子、ね、もろもろ成り立っております。しかし科学者が言うには、宇宙の、ね、まあ、25% はそういう目に見える物質あるいは光とかで満ちており、そして、ね、25% はそのダークマター、ね、いや 80% だっていう科学者もあります。とにかく満ちてるんです、何かで、よくわからない何かで宇宙が保たれて、その光も闇も両方宇宙を保全し、ね、運行していることに、ね、人がかかってるんです。それ全部定めたのは神様です。ね、そのことを覚えて、この創世記の一章一節二節を、ね、もう一度読みますと、本当にもう何か深遠なものを感じるはずです。創世記の一章一から二まで、はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。アーメン。闇の中、ね、人は闇の中では何も見れません。けれども神様には闇は闇でないんですって、闇の中にあるんです。そしてこの闇の中に光の要素があり、そしてその中に人が生きられる要素を、ね、神様はそれをちゃんと見定めておられて、そして光をあれと、ね、明治光と闇を分離し、そして人が作れ、人が生きられる環境を一日一日徐々に徐々に構築されていったんです。
この闇をね、皆さんが普通考えているその闇として取ってはいけないんですよ。人の目には見えないんですけれど、神の中にあるものなんですよね。だから私たちのこの目では絶対見えないんですよ。私たちの目でこの体の中見えないでしょ、ね、自分の体の中見えないですよ。でもレントゲンとかさまざまなものを通して見ることができますよね。でもどんなに科学が発達しても、神そのものを、これが神だということで私たちが何かで見つけることはできないんですね。神はどうやって見つけるかって言ったらね、仰せられたその御言葉を信じて見つけるんです。ああそうなんだって言った時に神を見つけたんですよ。わかりますか、皆さん。皆さんがメッセージを聞いてて、それであそうかそれなんだって言った時に皆さん神を見つけたの。科学者は見つめられません。分析の中に神は見つけることはできないからですね。ここにいる皆さんはみんな神を見つけた人なんですね。見てると本当にメッセージのたびに皆さんは本当にもう驚いた顔したりね、そしてびっくりしたり喜んだりしているのを見ると、おお神を見つけているんだということ。闇ということは、ある意味人の目には見えない世界ね、ただ闇とか良くないそういうイメージとかそういうことではないです。人の目には見えない世界ね、神の世界の中においてそこに命のすべての物質がね、全部ね、その粒子が備えられていて、 ということがここに書いてあるわけなんですね。そして主は天地を創造しました。自分の中にあるその全てのね、全部の材料を持って天地を創造したんですね。
本当にこの世界は不思議で満ちております。で、皆さん光にはスピードがあるっていうことはご存知ですね。光、1秒で地球7周半も、ね、回るくらいのスピードです。で、太陽の光、あれ実は今リアルタイムで見ているというわけでは厳密にはないんですね。実は8分前の太陽の状況を見てるんです。ですから、ね、今この現実時点において8分前の光を、ね、皆さん見ることができる、ね、皆さん8分前に、何が起こったか、ね、いや8分、未来に何が起こるのか、ね、それ皆さん分かんないですね。8分後に株価がもう急激に下がるんだったら今のうちに売っておけばいい。もう多くの人はそれ願ってるんですけども、でも、ね、できないんですけども、でも皆さん太陽はね、8分前の光を、今私たちは今現実この、ね、3時45分の時点では見えてるわけですね。また地球から、ね、例えば4000光年離れたところ、ね、2011年 に地球から4000光年離れたところのある惑星はダイヤモンドで惑星ができている、ね、もう惑星の組成が炭素で、しかもすごい圧力だからダイヤモンドに違いないと、ね、もう惑星全体がダイヤモンド、それから4000光年のところにある、ね、ロマンありますね。4000年前アブラハムの時代です。ですからそのダイヤモンドの星を見るとき、アブラハムの時代の、ね、光が目に入ってくるわけですね。不思議ですね。太陽は8分前、ダイヤモンドの橋4000年前、もう、アンタレスとかはもう何億光年だかわからないほどです。リアルタイムに、ですから過去の状況を皆さん見てる。でしかも宇宙は光よりも、ね、3倍速いスピードと言われてるんですけども、ね、膨張してる。宇宙の外見えないんです、ね、あそこでは、ね、今この時点ではあそこでは8分前、あそこでは4000年、あそこでは何億年前が見えてるという、ね、本当に不思議なんですよ。この世界は人の頭ではちょっと理解できないんですね。
いや、うちのパスタすごい主を感謝します
アレルヤ、感謝します。
いや、本当すごいです ね。8分前の世界が見えて、4000年前の世界が見えて、
まあ、何億も年も前、で宇宙の端っこ見えないんですよ。光よりも早く行っちゃってるわけですから、ね、光が、ね、行って帰ってくるまでにもっと膨張してるわけですからね。宇宙は神の手の技にあります、ね、神様が光をあれと言われた時から光はずっと走り続けるんです。そして、ね、その走り続ける光のと私たちは見て、ね、そして観測して分かったつもりになっていても、実は光の方がも光よりもっと早く膨張している。もう人間は到底計り知れないのが宇宙、この現実世界なんです。もう人がですね、神様の法則を超えようなんて、これはもうおごり高ぶりです。無理です。
無理無理。
私たちはだから信仰によって神様を認知できるんです。
ハレルヤ。
宇宙は計測器を使っても認知できません。
ハレルヤ。
ただ神様は皆さんの信仰という計測器でもって認知し、そして皆さんの中に永遠の命と救いと罪の許しが、ね、皆さんは受けられる。これなんと素晴らしいことでしょうね。
ハレルヤ。
人間の霊、これが神様を、ね、知り、ね、認知体験することができるものなんです。
アーメン。
で、神様は光を、ね、この3節で、ね、光そのものオールを作られたんですけども、でこの14節では、ね、その魔オール、ね、光球体が作られました。すなわちこれが、ね、太陽月星です。14節では、ね、ついで神は光るもの、ね、マオールは天の大空にあって昼と夜とを区別せよ、印のため、季節のため、日のため、年のために役立て。アーメン。
アーメン。
ここで何々のためということが4つ出てきました、
うん。
で、印のため、季節のため、日のため、年のためです。要するに神様はこの太陽月星というマオールに4つの役割を付与されたんですね。でそれについて、まあ、また一つ一つ見ていくんですけども、 まずその一つ目の役割は、印のため、ね、印ですね。ヘブライ語では、オと、言います。オと、ね、これは、ね、英語でいうところのサイン、ね、印、象徴、ね、という意味ですね。
素晴らしい。
で、天の物事は、ね、印として、ね、意味を果たせと言われます、ね、太陽、月、星は、ね、印の意味がまず、ね、大地にあります。ヨエル書でありますね、そのね、終わりの時になると、ね、太陽は、ね、暗くなり、月は血に変わる。しかし主の御名を呼び求める者は救われる。
アメン。
アメン。ね、その時、ね、あなた方の息子娘は予言し、若者たちは、ね、幻を見、老人は夢を見る、ね、しもべにもはしためにもその日主の霊を注ぐ。
アメン。
主の御名を呼び求めるのは救われるんです、ね、天におけるその印、月が血に変わる、太陽が暗くなる、ね、もろもろの印があります、ね、ちなみに明日はですね、スーパームーンというもう60年に一度のもう月が大接近する、ね、日、そして、ね、その日においてはのその近辺にはもろもろの、ね、異変が起こるとは、ね、言われているんですけども、でね、トランプが、ね、勝利したこと、きっと多くの人々にとっては異変だったことでしょうね。とにかく、ね、天体と地球と星、ね、月、太陽、それら結構密接に関わっていたりします。ですからまず第一の意味は印のためでした。で、二つ目は、ね、季節のためと書いてありますね。ヘブライ語ではモエドと言います。モエド。で、これ、季節というふうに訳されているんですけども、で、このモエドの中に込められている意味は、証、あるいは、ね、約束、あるいは承認、ね、証人ですね。要するに、この太陽月星は承認としての役割もあるんですね。証人です。あるいは約束、すなわち、ね、太陽月星、それは約束された時に、約束された場所に、ね、約束されたことを、しますね。約束された時間、約束された場所など。で、そしてこれらの、ね、物事によって人は諸々の営みが、あ、今年は、ね、月が、2回、うるう月があるとか、ね、諸々のことが定められて、そして、ね、諸々の祭り事が行われるわけです、ね、ですから祭りという意味もこのモエド、ね、季節、そこには、込められております。で、この祭り、ね、この祭りに従って人は、ね、なぜか全世界ですね、いろんな祭りがありますけれども、それ全部、太陽月星に従って、ね、まあ、今年はちょっとあの祭りは、ね、春にやろう、ね、いや来年は冬にしよう、ね、そんな祭りは世界にはないと思いますね。
ない、
ね、まあ、きっとないでしょう、ね、ですから月日星、これは人が、ね、そのシーズンに従って何かをするために役立ちなさい、ね、まあ、そのような意味が込められております。
この月星太陽、このシーズンを与えた、四季を与えたということなんですけど、これらの与えられたシーズンに従って私たちは、春は春らしいこと、ね、夏は夏らしいこと、秋は秋らしいこと、冬は冬らしいことをして生きてるんですね。だから冬のことを夏にはできないんですよ。ね、夏のことを冬にはできないんです。秋のことを春にはできないんです。だからどういうことかって言ったら、主が与えてくださったこのね、印に従って、そのシーズンに従ってあなたたちは生きなさい、ね、それがあなた方にこのね、印を与えた、ね、その証拠であり祝福なんだよって言ってるんですね。でも今世の中どうなんですか。シーズンに合わないものたくさん出てきてますよ、逆らって、ね、それで今どうなってるの。子供たちがね、その穀物がいつ、ね、植えて出てくるのか分かんないんですよ、ね、だからあのシーズンの感覚が子供たちが今どんどん薄れてるんですね。例えばの話、今、人工衛星というものが爆発してしまったら、全てのこの電子機器っていうのはストップしてしまいますよね。で、今なんかわからないことがあったらすぐインターネットで調べます。 で今わからないことはインターネットですぐ調べられてわかるということなんだけど、自分が知識としてね、この印に従ってね、生きていた人以外ね、以外、このインターネットがパッと止まった途端に海に対して何をしていいかわからない、山に対して何をしていいかわからない、川に対して何をしていいかわからないね、そして畑に対して今何をしていいのかわからない、そしてもう人間はね、一瞬にしてパニックになって、そして大変なことになると思いますね。だから印というものを今の世代すごくむやみに生きているんですけれど、印、この四季というものを私たちは、インターネットで知るということではなくて、この聖書にある言葉通りのことを本当に心の隅っこにちゃんと置いて、それでたとえインターネットが全部使えなくなった時でもね、人糸だみとしてね、ちゃんと基本的には生きられるようにしていかなければならないと思います。そのために与えてくださったのがこの4つの印なんですね、サインなんですね、
はい、で3つ目のサイン、それは、日、日曜日の日って書いてありますね、ヘブライ語ではハヨム、と言います、本当は日、それはハヨムというよりもヨムなんですけども、歯がつけられて、これで、これ漢詩です、歯がつけられて、ですからこの時以来ですね、その以前この14節よりも前の時は確かに日、例えば5節に第1日、8節に第2日と、これもヨウムなんですけども、日があるんですけども、しかしこの14節で初めて歯がつきました、漢詩です。でこの時以降、要するに月、太陽、星、これによって24時間で地球が一回りするというその運行が定められて、でそれで24時間という日が、この、14節の時点で、ようやく定められたと思われます。
だからよ皆さん、ですね、この24時間というね、私たちが今生きているこの時間というのは14節で、太陽、月、星が作られてからこの24時間というサイクルが作られた。その前というのは、時間が、マーがついていないその時間ですので、どれだけの長さだったのか、どれだけの短さだったのかというのが私たちのわからないんです。
このヨウム、確かに普通は日、24時間のいわゆる1日を表すことが多いんですけども、でもこれ時にですね、1年のことをヨウムと表したり、あるいは、何か一定期間の時期をヨウム、表したりします、ですからこの、光が作られた時、天と地のその海境が定められた時、それがどれほどの用務であるか実は分からないんですね。確かに24時間の1日かもしれないし、あるいは、何年何万年何億年という単位かも分かりません。神様にとっては、1日は1000日のようであり、1000日は1日のようですから、ですから、そこには、この、第4日以前はその用務、それがどれほどの期間か分からないけれども、でも主の目にとっては第1日第2日だったわけです。でこの、24時間という日が定められました。そしてまた、ヨウム、これもともとどういう言葉が元かっていうと、熱という言葉が、元々だったんですね、火、この光を、五節では神はこの光を昼と名付け、この昼、これもヨウムです、ですから光のあるところに熱がもともとある。ですから神様はですね、この光をあれと言われた時に、パッと光る光、この LED の光のような、LED 白熱というよりは熱くないですね、光は強いんですけども、でも熱をあんまり発しない。でもしですね、光というだけで熱を発しない光だけだったら、もう全宇宙凍ったままですね、寒いままですけども、主は暖かい熱のこもった光を想像されたんです。
アーメン。
もうおかげさまで私たちはもう太陽の光、もう 明るいというだけでなく、暖かいということで、ね、生きていける。神様はそのような意味でもこの光を人を生かすために、人を心地よくするために作られました。でこの私たちが生きているために、ね、地上が光によってまた熱によって包まれております。ですから神様は冷たい闇の空間、真っ暗なところから暖かい光を、光をあれ、これによって創造された。皆さんの人生にも同じです、ね、暗く冷たく混沌としてごちゃごちゃだった人生に主は命じられるんです。御言葉をって光をあれ、熱、暖かさあれ、ね、秩序があれ、主は仰せられて、そしてその通り皆さんが、ね、それを信じて行うならその通りになっていくというのが、ね、この御言葉における法則です。
アメン、
ね、御言葉の法則、それは宇宙の法則にも勝っております、うん、なぜ宇宙はやがて、ね、崩れ去って巻物のように巻かれてなくなる時が来ますけれども、御言葉はその後も残るからです。
アメン。
御言葉は宇宙のあらゆる万物法則にも勝る法則であり、皆さんがこれに従うならば皆さんは祝福され命を得ることができるんです。
アメン。
この、ね、光によって、世界は保たれ、また、ね、そればかりなく闇、ね、先ほどダークマター、言ったんですけども、このダークマターは、ね、科学者がこのダークマターの性質の一つとして熱を一切、ね、発さないんですね。ダークマターがありそうなところ、ね、あの地下深くに潜って、もう地上の岩盤はもうほぼいろんな、ね、その放射線をもう遮断しますから、地下に行けばダークマターが、ね、あるんではないか。でそこに何か照射すればダークマターから何かが跳ね返ってきて、なんか検知できるんじゃないかと思ったんですけど、できないんですね。相変わらず本当に不思議な物質です。熱を発しないけれども、そこにある暗い目に見えない、ね、何か、もう結局人間には、ね、計り知れないことが、この世界たくさんありますけれども、神様その闇さえも光と同時に用いて、この宇宙を保全するために、
ね、
しかと惑星があの場所あの位置、それを、ね、しっかりと運行するように、もうなんか縛ってるんですね。目に見えないダークマターという意図でもって、それでもってもう全被造物を規則正しく、ね、秩序正しく運行しておられる。それが神様の道からです。さて、4つ目、4つ、最後のものは、ね、年ですね。年。英語では year、ね、ヘブライ語ではシャナーと言います。年。1年の中では、ね、365日がある、ね、思われてるんですけども、正確にはですね、365日と、5時間48分46秒です、ね、まあ、これに書いておきました、ね、360日は、1年360日5時間48分46秒ですね。でそれが1年ですから、4年に一度ウルードしているのがあります。でなんか48分46秒という、ね、その、ちょっとした差分もありますから、ね、ちょっとこの間ニュースで見たのが、ね、ウルー秒というものがあったみたいですね。なんかある時だけあの1秒長いんですよ。60秒が61秒になったり、ね、そういうことが、この間、ありました。
すごいね、よくもわかるんだね。
いやニュース見たんですか。
しか言えませんね。そうなんだ。
まあその代わり私はそんな大統領選についてはそこまで詳しくは言えなかったですけど、まあそれぞれ得意分野があるんです。このようにですね、ある人にはこっちが得意分野、この人にはこっちが得意分野、それもまた神様が秩序を持って、ね、人を一人一人、ね、個性あるものとして作られた、ね、そういう秩序なんですね。でこの、年、ね、もう本当に宇宙始まって以来時は正確に刻まれております、ね、1年が365日、また、ね、5時間48分、これがずっとずっと、ね、規則正しくもう狂いもせず運行されてきたんですけども、聖書を見ると、 2回それが崩れた時があったんです。太陽月星、これ何のためにあるか、これ神様の証人証人ってだということが、ね、この、ね、2つ目のモエドという意味に込められておりました。神様がおられるということを太陽月星が証しするために存在するんです。でそれで、ね、もう宇宙が始まって以来ずっと規則正しく秩序正しく運行してきた、ね、ということも神様の栄光を表すものであり、そして聖書でその2回、ね、ヨシア記のところにおいて、またイザヤ書においてその、ね、秩序がちょっと乱れたことがあったんです。でヨシア記においては、ね、ヨシアの祈りによって、ね、もうヨシアのそのイスラエルの、敵がもうこのまま日が沈んでしまったら逃げおせてしまう。ヨシアが祈るんですね。もう太陽よ、ね、どこどこにとどまれ、月よ、ね、アヤロンの谷から動くなって。実際ですね、そのアヤロンの滝もこういうふうに絶壁がある中で月がその中で出てるんですけども、ヨシアがあの月はあそこの谷から動くなって言ったらピタッて止まって、ね、一昼夜もうずっとそこに留まっていた。でそれで、ね、ヨシアの部隊はその戦争に勝つことができた、ね、あるんですね。そんなことあるんでしょうか。 NASA、ね、航空宇宙局が、ね、証明したんですね。あったんだって。でそれで、昔のタイムズ誌で、ロストワンデーって言いましたか、なんかそういう記事で、それが紹介されたんですね。でそれで、その時においては、23時間20分ですね、23時間20分その、ね、月と太陽が、ね、止まったというふうに計算出され、もう一つですね、イザヤ書のところにおいて、ね、ヒゼキヤ王が、願うんですね、太陽がそのまま進むのは普通に起こることだから、ね、日時計が戻ること、その印を見せてほしい、ね、そのように、ね、もうヒゼキヤが癒されることの、ね、その証としてイザヤが、ね、それを祈ると、ね、実際に日時計が戻ったんです、ね、戻るっていうのは要するに時計が時計回りじゃなくて半時計回りに20分だけ、40分ですね、40分だけ戻ったという、ね、それに該当するようなことが日時計の中において起きたんです。
ですね、12時だったその時計が、ね、11時20分になったんですよ、ね、時計だったら戻せるよね。太陽は戻せない。時計はいくらでも戻せる、でも太陽は戻せないんですよ。なんだけど、ヒゼキヤ王が自分が癒されたということを何をもって知るかということ、そうした時に主が恵みを与えるんですね。そしたら彼は12時がね、12時40分になること、それよりは12時が11時20分になることが難しいと。だからその難しい印が与えられたら自分は癒されたことを信じます。そういうことで、その難しいことを主はね、知ってくださるわけなんですね。人にとって難しいことです。私たちは1秒も太陽をね、戻したり前に進めたりということは神の栄光を表すためではなかったらできないわけなんですね。あの時代のヒゼキヤに主がなさるその技によって、ヒゼキヤの時代の人々は主を恐れ敬うようになった、ね、そしてまだヨシアが、ね、太陽よ月よ止まれと言った時に、その止まったことによって、ね、そして神の栄光、その当時主なる神を他の、ね、国民はよく知らなかった。でもヨシアのそのお祈り、それが聞かれて、ね、太陽も月も止まっちゃって、そして動かなくなっちゃった、ね、23時間20分も。それでもうそれを見た人々は気が気じゃないんですね。なんでそうなったんですか。神の栄光を表すために、神が生きておられるということを、そのサインを人々に、ね、示すために、主が信じる者を通してそのサイン、主が生きておられるというそのサイン、 ね、それを、ね、太陽を止めることによって、ね、まだ一計を後ろに、ね、下がるということによって主はなさったんですね。
アメン。このように太陽、月、星、これらの天体において光るもの、これは神様の栄光を表すものとして、ね、作られました。もう何十年、何百年、ね、何千年も一秒の狂いもなく決まった時間通りに動くということも神様の栄光であり、そして祈りによってそれが、ね、止められたということも神様の栄光を表す、ね、まさに太陽、月、星、これらが用いられたわけです。このように、ね、この、4つの光るものは、それ、4の役割が与えられておりました、ねまあ、1つ目が、印、音のため、これは、サインですね。天における神様のサイン、神様の印、それを表すためであり、2つ目、季節、モエド、これは証人、証人、約束、祭り、ね、のためにそれは動きなさいと、ね、主から定められました。で3つ目、ね、ハヨム、ね、日、ね、日にちですね。このまた光であり熱、ね、これを持ったものです。そして4つ目は、ね、年、すなわちシャナー、これは 年月、ね、年のことですね。このようにして神様はこの光るもの、天における星々、太陽、月、これらのものを人々のために、人々が神様の栄光を知り、褒めたたえるために、そのために神様はこれらのものを作られたわけです。皆さんも、ね、今この地上においては光を放つものです。光の子供として皆さんは、ね、召し出されました。
アメン。
アブラハムはね、まだ子供が生まれていない時、もう75歳を過ぎて、ね、その時に神様からさあ天を見上げなさい、ね、星を数えることができるならばさあ数えてみなさいと、ね、言われました。アブラハムは外に出て、ね、もう当時、もう何も、ね、街灯の明かりとか、ね、そういった人工の光はない時代です。星々が輝いていたでしょう、ね、赤い星、青い星、大きい星、小さい星、ね、それらをアブラハムは見て、あなたの子孫はこのようになる、その神様の言葉を信じました。そうか、自分の子孫はあの星々のようになるんだ、ね、それを信仰によって受け止めて喜び、ね、踊ったことでしょうね。もう75歳を超えたおじいさんが、そうか、自分の子供はこうなるんだって、ね、喜び踊る姿はもう本当に美しいものだと思います。で、皆さんも信仰の子供たち、アブラハムの子孫です。アブラハムがあの4000年前、ね、あのダイヤモンドの星が、ね、今ちょうど光が輝いているその時代、アブラハム、彼は星を見上げました。皆さんを見ていたんです。で、皆さんを見つめて、そして喜びを踊ったんです。
ハレルヤ。
私たちもアブラハムの子孫です、ね、イエス・キリストを信じる信仰によってアブラハムの子孫とされました、書いてありますね。皆さんもなることができるんです。光の子供らしく、今のこの暗闇の時代を照らす印として、証人として、証人として、また、ね、暖かさを、ね、この暗い冷たい中に光を届け、温かみを届けるものとして今皆さん召し出されております。どうか光の子らしく歩み、この時代において星のように、月のように、太陽のように、ね、世の中に印を示していく皆さんでありますように、
アメン。
イエス様の名前によって祝福します。
アメン。アメン。
では、これから皆さん一人一人が今の御言葉を聞いて、そして心に蓄えたことを主に祈る時をしばし持ちましょう。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。創世記の本当に一つ一つの言葉に、主よ、どれだけのあなたの偉大さが本当に組み込まれているか、記されているか、与えられているか、そしてその中にとどまっているか、それをあなたが今日まだ私たちに教えてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたの言葉の一つ一つにあなたの意図が全部隠されています。主よ、信じる者のみが なたのその言葉の中に隠されているその命の奥義、真理の御言葉の奥義、物質の奥義、そして主よ、天体のすべての奥義が隠されていることを知ることができます。主よ、私たち一人一人が太陽や月、星々を見て、そして主よ、私たちに与えようとしているあなたのすべてのことを、これらのものが示している、その4つの印を通して、こと細かく実体化された信仰として知ることができますように、信じることができますように、理解して主の御名を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してください。天の大空に光るマオール主よ、それによって昼と夜とを分けてくださり、そして印である王と、それが私たちに与えられ、そのサイン一つ一つを知ることができますように、あなたが私たちをこの御言葉の中へと招いてくださっていることを感謝いたします。季節モエド、この季節を通して主を、私たちがまず知るべきは、あなたが私たちに与えてくださったこの四季という季節もありますけど、エホバの祭り、この御言葉による主よ、その季節もあります。何より私たちがエホバの祭り、この御言葉によって示されているその祭り、その季節をしっかりと歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。そしてイエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって、主よ、本当にあなたの温かさ、そして恵みによって、まだあなたが冷たくしているもの、太陽と月、星、それらの恩恵をしっかりと受けて、主よ、あらゆる年月を歩むことができますように、そのシャナを生きることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。天の大空にあって地を輝き照らす、主よ、光となっているそのすべてのオール、主が作られた主よ、その初めのオール、そしてあなたが24時間として分けてくださったマオール、主よ、そのすべてを私たちがしっかりとして、その中に恩恵としてあなたが定めている、その恩恵にしっかり預かることができますように、イエス様、あなたが祝福してください。神が分けた光と闇、それによって満ち満ちているこの世の中です。あなたの浮かべてくださった夜空のその星々は、そのあなたの作られたその闇があってこそピカピカと光り、主よ、あなたの皆を褒めたたえていることを感謝いたします。宇宙全体を保全して保っておられる主よ、私たちを宇宙よりあなたは本当に愛してくださり、そして私たち自身のために、私たち自身を保たせるために、主よ、神の愛であるその温かさを私たちに与えてくださり、そして星々のためには、太陽のためには、月のためには、お話題にならなかったイエス・キリストを、主よ、私たちに与えてくださり、これらのものの中にあるそのすべての恩恵、そして神の尊さ、その偉大さ、その限りない力強さの中に私たちがとどまって生きることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。あなたがこの印の4つに役割を与えてくださいました。主よ、太陽や月や星々にあなたは4つの役割、それを与えてくださり、それによって主よ、私たち自身が本当に豊かに生きることができますように、祝福してくださったことを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
アメン。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。 すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。
アメン。
光は闇の中に輝いている。闇はこれをに打ち勝たなかった。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。
アメン。
アメン。光であられるイエス様、あなたを褒めたたえます。私たちに照らしてくださったことを感謝します。人生の暗かった時、あの時この時でも、闇はあなたには闇ではありませんでした。闇の中に光を創造し、闇の中でも秩序をそれを保たれておられたあなたが、私たちの光、命の光となってくださり、私たちをあなたの温かな光のもとへと包み込んでくださり、救いへと、永遠の命へと、罪の許しへと導いてくださった主であられることを感謝いたします。我らはイエス様、あなたを褒めたたえます。あなたの偉大なる御名、あなたの偉大なる創造のその御業、それらを我らは褒めたたえ、ただあなたの御名にひれ伏すのみです。主よ、どうか一人一人光の子供としてください。あの月、星、太陽が光として、あなたのサイン、印とし、またあなたの証人となり、また祭りを行うものとなり、また月、日、星、それを定める、そのようになったように、私たちも地上の光、光、暖かさを照らす光となることができますように、どうか我らを整えてください。
アメン。
あなたが今日この深淵なる創世記を解き明かしてくださったことを感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。
アメン。
それではですね、報告ですけども、次週11月の20日は、東京会においては収穫感謝祭になります。毎年ですね、この講談の前が大地の実り、神様が与えてくださったあらゆる良きもので満たされます。で、それは一つ一つは皆さん一人一人が、ね、それぞれ、大地で採れたもの、あるいは、ね、買ってきたもの、しかもお店で、ね、選ぶ段階において本当に神様に捧げられる素晴らしいものは、ね、何かなって、ね、そのようにして最良のものが毎年捧げられております。どうか皆さん一人一人が、ね、本当に良きものを主に捧げられますように。そして、ね、その、表がですね、あの後ろの部屋のカレンダーのところに、貼った、例年の通り貼っておりますので、もし、奉仕に参加される方はどうぞそちらの方に記入してください。それでは、ご起立ください。最後に主の祈り、557番を賛美いたします。
Thank you.
たします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
礼拝をそこまでいたします。引き続き残られて祈られる方はどうぞお残りください。